花水恵美のアフイゴインタビュー。アロハー、就活エッセンシャル、ハワイカイルワ在住のライフスタイリスト花水恵美です。本日はゲストに西岡小夜子さんをお迎えしております。小夜子さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。それではまず小夜子さん、自己紹介からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私、薬剤師でヘルスカウンセラーをさせていただいております、西岡小夜子と申します。
はい、ありがとうございます。ではなぜ小夜子さんが薬剤師そしてヘルスカウンセラーになられた、経歴を教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。そうですね、薬剤師は何がやりたいっていう高校生の頃特になくてですね、で、科目でいうと理系の方が得意だったんですね。なんで、何か資格を取った方がいいかなみたいなところから薬学部に参りまして薬剤師になりました。
そうなんですね。ではなった後はどんな感じだったんでしょう？
はい、で、薬学部に参りまして薬剤師になって心理学も勉強したいなと思いまして、でもう一度大学を受験し直して心理学部に参りまして心理学を勉強して、その後カウンセリングをずっと勉強したんですね。ヘルスカウンセラーとしても仕事をさせていただいているという私なんです。
ありがとうございます。では今までのお仕事、薬剤師さんそしてヘルスカウンセラーさんとしてですね、お仕事されてきた中で一番印象に残っているエピソードを教えていただけますか？
薬剤師としてまず経験している中でですね、日本人こうちょっとに薬を使いすぎてるなと、今はだいぶ変わってきたかと思いますけれども、私が薬剤師をやっていたちょうど20年ぐらい前、小児科のところで働いていたんですけれども、やっぱり抗生剤などもどんどん使われるっていうことがありまして、いやこれはあんまり良くないなっていうのがありました。また東京都の場合15歳まで、地方自治体によって違うんですけども、東京都だと15歳まで無料、医療費が無料なので、前の薬が終わらないうちにまた次の薬をもらいに来られたりっていう感じで、もうどんどん薬が出されているっていう現場を見て、いやちょっと薬に頼りすぎてるなって思いましたのと、そしてカウンセラーとして仕事をしてまいりまして思ったのが、やはりもうね、当然と皆さんお分かりとは思いますけれども、もしかしたら皆さんの思っている以上に、私もそうだったんですけども、心と体は一つ、心が病気を作ってるなっていう側面がとても大きいっていうことを感じております。
本当ですね。病は気からっていう言葉もありますからね。私とね、さよこさんは大人フェスタというオンラインエキスポを第2日曜日月に1回ですね、日本時間の9時から12時までオンラインのエクスポで出展者として、いろんなブースがあって、でそこでさよこさんと私とまたいろんなと、約20名ぐらいのですね、就活のプロの方と一緒に開催させていただいてるんですが、そこでね、さよこさんは棺桶ワークっていうのもされてらっしゃって、そのお話も少しお聞かせいただけますか？
はい、ありがとうございます。私ですね、先ほど心理学も勉強しましたとお伝えしたんですけども、どうして心理学も勉強したいと思ったかっていうのは、もう今考えるとよくわかるんですけども、自分のストレスフルな性格をやっぱり改善していくためだったんだな、自己成長していくためだったんだなって 本当に思うんですね。まあ、ただですね、私もその薬を飲まなきゃとか、その家から出られなくなったとか、そんな風なでもなかったんですね。社会適応できている人も心の勉強をすることでこんなにこう健康にもなれるし、生き生きも生きられるっていうことをお伝えしていこうっていうところにおりまして、でも人ってなかなか困ってないと社会適応もできてるし、特に何も困ってませんっていう、もちろんね、皆さん状況多いと思うんですけども、そうだと何か学ぼうとかあんまり思わないっていうところがあると思うんですね。で、どうやってお伝えしようかなって思ってましたときに、棺桶に出会ったんですね。
すごいですね。棺
は
桶
い。
なんですね。
はい。まあ、ある集まりで、棺桶会社の工場見学に行くって言われて、え、棺桶ですか？って思ったんですけども、もうお付き合いかと思って行かせていただいたのが、もう本当に衝撃と言いますか、棺桶と、こう日本ではちょっと最後を考えるっていう習慣があまりない、そしてあまり良くない、あまり考えるの良くないことみたいな習慣というかあると思うんですね。ただもう本当に棺桶会社に行きましたら、皆さんが明るく、そしてもう丁寧に作られてたんですよ、心を込めてみたいな感じで。言えば燃やすものじゃないですか。もうなんかそんな丁寧に作られていて、そして種類もたくさんあって、もうすごく美しいものもたくさんあって、芸術的なものとか、わーってこんな風に作られてるんだ、そして最後に自分の好きなものに入って、あの世に行けたら自分を大切にすることになるなって思ったり、そんなところからですね、やっぱり最後を考えるって大切だという気づきをいただきまして。そして棺桶ワークというのを始めさせていただきました。
素敵ですね。私も存じている栗原さんのところですよね。素晴らしい棺を作ってらして、なんか本当にああいう棺に入って旅立ってたら幸せだなって思います。コロナがですね、だいぶ落ち着いてこられたので、実際にリアルで棺桶に入るっていうことも再開というかされていらっしゃるんですか？
はい、させていただいております。
そうすると、ちょっと地方に住んでる方とか、さやこさんの近くにいらっしゃらない方はどうされるんでしょうか？
はい、そのね、今おっしゃってくださった京栄さんの棺桶会社さんでも1年に1回はさせていただいておりますので、まあ、西の方の方はそちらが近いかもしれないということと、またあと東京でさせていただいているので、皆さんですね、もう北海道からもう沖縄からそのために来てくださるっていう、そんなことが起きております。
素晴らしいですね。
はい、
今まで何人ぐらいの方が入館されたんですか？
はい、まあ、この棺桶に出会ったのが一昨年で、去年から始めさせていただいたんですね。で、去年ですね、20人ぐらい、はい、参加してくださいまし
す
た。
ごいですね。じゃあまた今年2024年はもっとたくさんの方が棺桶ワークにいらっしゃるということですね。
お招きしたいですね。はい。
はい、ありがとうございます。では、さよこさんの座右の銘を教えていただけますか？
そうですね。なせばなる。はい。とにかく動いてみて、そこから修正して、まあ、とにかく動かないと何も始まらないよねというところがございます。
今まで何かこういうことをしてなせばなったっていう体験をシェアしていただけますか？
そうですね、まあ、まさしくその棺桶のこともですね、棺桶ワークって何という、本当に聞いたこともないですし、でも私のその感動を皆さんにお伝えしてと、そして本当に最後を考えることが今を生きることにつながるよっていうことをね、お示しできて、共感してくださった方がいらっしゃるのが本当に良かったなって思っていることでの一つですね、本当に。
じゃあそれは、
段ボールで作る棺桶で、はい、なので燃やす時のエネルギーが少なくて済むので、 SDGs にのっとっ
そ
て
う
るエコな、棺桶を、使わせていただきました。
ですね。ああ、なるほど。私の勤めている霊園にもその斎場もありますし、で、火葬も実際にやってるんですけれども、やはり段ボールの素材で作っているものが、やっぱ燃えやすいですよね。ということで、本当に SDGs ということもあって、日本の方にもすごく人気がありますね。私はまだ入ったことはないんですけど。 でもまた東京に行く機会とかございましたら、ぜひ小夜子さんのその棺桶ワークにも参加できたら嬉しいと思っております。
ありがとうございます。ぜひぜひいらしてください。
がとうございます。では、小夜子さん、リスナーの皆さんにですね、メッセージをお願いいたします。
なかなかですね、最後を考えるっていうことを文化としてないことかと思うんですけれども、これこう準備をしましたりとか、なんかちょっとイメージすることですごく頭の中がすっきりするっていう体験もあります。そして家族に迷惑かけないっておっしゃる方も多いと思うんですが、その本当の意味っていうのがね、またまた分かってくる、そんな世界になってますんで、ぜひね、そんなきっかけにこれを聞いてくださった方がなればいいなと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に私も22年前ですね、乳がんになって、で、その時はまだね、終活っていう言葉はなかったんですけれども、私の終活、その時から始まっていたんだなと思うんですけど、やはりそういうこう、がんとか、もうもしかしたらっていう病気とこう出会った時に、これもこうどうやって生きていこうか、自分はこれからどうしたいんだろうかっていうことをすごく考えたんですね。でも健康な方とか、お元気な方っていうのはなかなかそういうチャンスが来ないと思うんですよ。で、私も実際その時まで、その時は39歳だったんですけれども、まさか39歳でなるっていうのを思っていなかったというか、でも父が42歳でがんで亡くなったので、ああ、父の年に近づいてきてるなっていうのは感じてたんですけれども、だからまさかというよりは、なんかやっぱりっていう感じもあったかもしれません。でも実際になると、やっぱり頭は真っ白にね、告知受けた時は頭は真っ白になってしまいましたし、本当にどうしようかなっていう気持ちもあったりしたんですけれども、それを支えてくれたのが今の主人なんですけれども、でもそのいう体験があったから、早めに私はそういう終活というか、生きていく今が、ね、偶然ではなく、もう本当に奇跡のくりねが重なり合って毎日があるんだなっていうふうにも思いますし、棺桶に入るっていうことで、一旦自分がこうどういうふうにこの世をね、去る時に、どういうふうに、よく死に様は生き様って言いますけれども、どのように死んでいくのかっていうのを考えることによって、今の生き様っていうのがですね、自分の思ったようにこれから生きていけるんじゃないかなっていうふうに感じていまして、だからその、ね、小夜子さんのされてる棺桶ワークっていうのはね、とってもいいそのきっかけになるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。素敵なお言葉で、ありがとうございます。
今までその実際に入館された方の感想なんかシェアしていただけますか？入る前と入った後のその気持ちの変化っていうんですかね。
一様にですね、泣かれる方が多かったりですね、このまま、あの世にいてもいいなっていうのと、本当にそれは今までのことに満足を感じていただいて、 けたりとか、いや、その一方で、や、まだまだすることあるぞと思ってくださったりとか、そしてどこに向かって、まあ、弔辞も書いていただいたりするので、まあ、どこに向かって今ね、一日一日を生きていくかっていうことが明確になるっていうことを言ってくださったりとか、もう様々ですね。そして入ってからじわじわってこういろいろ感じてるんですって、あの時みたいなことを言ってくださる方もあります。もう様々ですけどね、皆さん感動してくださいます。
入館された時に泣かれるっていうのはどうして泣かれるんですかね。どういう感情で泣かれるんでしょう。
感情はですね、そうですね、もうそれも様々だとは思いますけども、幸せ感を味わってらっしゃるっていうのもあるかもしれませんし、あ、こうやって終わっていくのかなっていう、なんかこう考えが浮かんできたりとか、はい、いろいろだと思います。はい。
皆さん感無量になっちゃうんでしょうかね。
ついついこう、忘ね、当たり前のことなんですけど、最後があるって本当にこう忘れてることというか、それをちょっと意識の上に会えるだけで、ああって思えることがたくさんあります。はい、
本当に素晴らしい活動だと思います。
ありがとうございます。
これからもたくさんの方にぜひ体感で入館していただいて、いろんなね、今までの生きてきたところを振り返って、で今後どのように生きていこうかっていうことをですね、一度こう立ち止まって考えていただける、とってもいい機会になると思いますので、ではさよこさん、これからもお元気でこの素晴らしい活動を続けていってください。
ありがとうございます。
それでは、さよこさんと私が出展している大人フェスタなんですけれども、さよこさんのブース名を教えていただけますか？
棺桶ワークと言わせていただいておりまして、そしてサブタイトルとして、最後を意識するから今を生きられる今活ワークです。よろしくお願いいたします。
今活って言うんですよね。
はい。
でも今活の方が就活よりもすごくなんかピンときますよね。
かったです。はい。
就活っていうとなんかまだ先のことかなって思いますけど、今活っていうと、あ、今だっていう 今しなきゃっていう感じですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、私の方はですね、大好きなハワイの永眠圏を、アロハな墓友の輪を広げていますということで、さよこさん、私、そして、あと、約20名のチームメンバーと一緒に、第2日曜日の朝9時から12時まで、入退室いつでも可能になっております。ですので、ぜひ、ちょっと今活って何だろうとかですね、興味のある方は概要欄の方にリンクを貼り付けておきますので、そちらの方からぜひご参加していただけたらと思います。で、またさよこさんにですね、その棺桶ワークって何とか、今活って何っていうふうにですね、大人フェスタにいらっしゃる前にでもですね、個人的にお問い合わせいただけるように、連絡先などもリンクを貼っておきますので、ぜひご興味のある方は直接さよこさんに、お問い合わせしてみてください。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。ではさよこさん、また3月の大人フェスタでお会いする日まで、アフイ
あ
ホー。
りがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。